愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は医学部附属病院総合臨床研究センター長、地域医療支援センター長、高田清則先生にご出演いただき、感染症を中心とした総合診療について伺います。高田先生、先生早稲田大学理工学部の数学科に入学されたのに愛媛大学医学部に入り直されたそうですが、
はい、
これはまたどうしてその気が変わられたんですか？
数学やってたらやっぱり数式ばっかり、数のことばっかりやったり、理論的なことといいますか、数字と、まあ、抽象的な空間論なんかやってたらですね、はい、なんか人間を忘れちゃうような感じがして、人と付き合う方が僕一生の仕事としていいのかなと思ったんで、思い切って医学部を受け直しました。
やはりこう人と付き合っていくような職業に就きたいというような、
なんかやっぱり数学やってなおさらそう思ったんですけど、数学は一生の趣味でもいいやと、今やるんだったら人と付き合う仕事をしたいなと思いまして、医学部を青学部通ったらなと思って受け直しました。
その時はまだ愛媛大学医学部も先生が3期生の新設の時代だったんですね、
はいはい、やはり愛媛大学を選んだのはやっぱりあったかいところで過ごしたいなというのと、はい、それとさっき言われた新設で新しいところで新しい設備で勉強したいなと思ったんで、はい、愛媛大学にしました。もう全然縁もゆかりもなかったんですけど
もうかれこれ長く愛媛に、
はい、昭和50年からいますので、
もう
40年になりますよ ね、はい、
それだけ愛媛気に入っていただけましたでしょうか、はい、で現在は先生、感染症を中心とした総合診療、はい、そして若手医師の育成や学生教育、そして県内医療体制の拡充などを現在のお仕事の中心として活躍していらっしゃる、はい、ということですけれども、はい、一つ一つお伺いしていきたいんですが、はい、まずはその感染症を中心とした総合診療なんですが、先生は渡航外来が中心になりますか？
はい、一つは渡航外来というか海外渡航に行くための予防注射とか予防内服といって、はい、マラリアの予防とかですね、でまた帰ってきた方がお熱出した場合に、はい、いろんな感染症を考えて対応するというふうな外来を愛媛大学で行ってます。それの責任者の一人であります。
最近では本当にその新しい感染症ですとか、はい、そういったこともありますので、はい、予防も大切ですし、
はい、
旅行される方がこう不安に思うことっていうのも多くなってきましたよ ね、はい、
結局マラリアだと思ってたら来られたらインフルエンザだったりですね、他の病気だことないし、それをちゃんと的確に診断してあげるような外来をしております。
そういった診療場所があるというだけでも本当安心材料の一つであると思います。
はい、狂犬病っていう病気がやはり東南アジアとかでまだ今も多いんですが、はい、犬に噛まれた場合狂犬病になると 100% 死亡されますので、実は愛媛大学でも狂犬病に噛まれた患者さんをですね、その後発病しないように細菌も注射しました。予防注射をですね、犬に噛まれた後のことですけども、発病しないようにしたりですね、そういう窓口がやっぱり愛媛県に一つ二つ必要ですので、それをやっております。
そしてもう一つがその感染症の中でも HIV 感染、
はい、
こちらの治療ですとかそういったことにも当たっていらっしゃるということですが、
はい、実は愛媛県において HIV 感染者の多くは愛媛大学の私どもの病院で診察しております。
はい、
でそれの一番多く見ての私なんですけれども、まあ、大半の患者さんを診察させていただいております。
現在先生は松山市のエイズ対策協議会の委員でもいらっしゃいますし、はいはい、愛媛県感染対策推進協議会の会長でもいらっしゃるということで、
はい、
ご縁があるのかなと思うのは、先生がお医者様になった年にアメリカでエイズが発見された年でもあったという、
ね、1981年昭和56年ですけれども、はい、その時に珍しい病気があるねなんていう話で僕らも聞いたばっかりなんですけど、まさかこういう病気だと思ってなくて、サンフランシスコといいますか、はい、アメリカの方で流行りまして、それが日本に今やもう全国で2万人を超えたというぐらい患者さんがおられますので、 もちろん愛媛県にもある程度の数の患者さんがおられますので、はい、それの治療をして皆さん元気になっていただいてますけれども、その窓口をしております。
でもそのエイズという言葉を初めて聞いた当初、1996年くらいまでは治療法もなくて、
はい、
もう半年で亡くなってしまうというような不治の病とも言われましたよね、はい、
でその多くの患者さんも私どもで診察して、私が主治医とかをやっておりました。
でもそれ以降はその投薬治療というものも、
そうですね、
進歩してきたんですか。
はい、今お薬を飲んでいただいて、はい、外来通院している方がほとんどです。まあ、それだけ医療が進歩したということもございますけれども、だから先ほど言われた不治の病の時から、はい、現在いい治療ができ始めできているところまでですね、
はい、
ずっと私関与させてもらっております。
ですから高田先生はその愛媛県内での推移というのもご覧になってきたかと思うんですけれども、はい、残念ながら愛媛でもその2000年頃から患者さんが増えているというような実態もあるようですね。
実は2000年頃から患者さんが年間に10人ずつぐらい愛媛県内で発生といいますか見つかっていまして、県内で感染し合っていることが多かったんですが、南海放送のお力もお借りしていろいろキャンペーンしていただくこともありまして、はい、最近ちょっと落ち着き加減ではありますが、やはり県外から感染して帰ってこられる方も多いですので、まだまだ患者さんの数はゆっくりゆっくり増えていっております。
少しこう混同してしまうところがあるので、整理をしたいんですけれども、 HIV と AIDS というのはイコールではないんですよね。はい、
HIV ウイルスに感染してから、まあ、5年から7年ぐらいして進行して AIDS という死に近いようなところまで進行した状態を AIDS と言います。はい、でそれまでにお薬で治療をすることによってその病気の進行を加えてですね、まだ完全に治す治療はないんですが、はい、少なくとも20歳前後の方がお薬を飲めばですね、40年以上長生きできるんじゃないかと今言われているぐらいお薬は進歩しております。
ですから普通の生活を送ることができるといいますか、はい、送らせることができるんですよね。まあ、はい、
普通にも仕事されてますよ皆さん。
そして現在の問題なんですけれども、感染された方ですとか患者さんの高齢化というものが言われているようですが、
はいはい、実は私これのことで厚生省の研究班の一員でもあるんですけれども、はい、いわゆる高齢化社会ということで、もちろん愛媛県ももともとかなりの高齢化率っていいますか、全国で8番目ぐらいに高齢化しているわけですけれども、その中で愛媛県でも HIV の患者さんはどんどん高齢化してきています。
はい、
でどこで高齢化した HIV 感染者の方を診察したりですね、あるいは介護していくかということが今後の課題だと考えています。
松山市ですとか愛媛県の保健所でも検査、
はい、
無料の
抗体検査ですね、はい
はい、受けることができる日があったりしますので、はい、まずはそういったものをこう受けて、
はい、
もちろん匿名で受けることができる、はい、ということですので、はい、お問い合わせなどもいただきたいと思います。この高齢化が進んできたというのも愛媛県大変の全国的にも高いというふうに伺ってますが、はい、抑えることができるようになったという意味でも、
はい、長生きできるということですね。つまり高齢化した一つの背景は結核でもこの頃高齢者が多いのも同じですけども、はい、やはり皆さんが長生きすることによってずっと病気をそのまま慢性的にこうずっと持ち続けることになりますので、はい、HIV とか AIDS に関しましてもまだ例えば1年間お薬を飲んだら治るっていうものではないので、
はい、
ずっと治療は継続しなくてはいけないので、そういう意味でその患者さんが年々高齢化していくということで、はい、特に愛媛県はもともと高齢社会の代表的な県の一つですので、今後それが課題として、また先ほど言いました、私厚生省の班会議でも今後の愛媛県あるいは全国のですね HIV の高齢化に対してどう立ち向かうかということで検討する一人として、まあ、出席させていただいております。でアメリカでもやはり50歳以上の方が今3分の1を超えてます。アメリカでもやっぱりこれは問題となっております。もちろん日本だけの問題ではないんですが、はい、まあ、特に愛媛県の場合は先ほど言いましたようにどちらかといえば高齢化社会の代表的な県ですので、真っ先に取り組んでいこうと思って検討しつつあるところです。
高齢化が進んでいるということで、その病院だけではなくてその福祉との連携というものも大変重要になってきますね。はい、
そのことで県の健康対策課等とも相談して、
はい、
毎年介護関係の方に対してセミナーを開いたりですね、あるいは高齢者あるいは介護者HIV の感染者の介護に対する注意点のようなものの簡単なパンフレットを作ったりしてですね、いち早く受け入れ体制を全国的に整えた件にしようと思ってやっております。
やはりそうなりますと感染者の方や患者さんへの理解を深めていくというのも重要なことになってくると思うんですが、はいはい、エイズ患者さんの特徴といいますとどういった症状になることが多いでしょうか。
は
い、
まずやはりこの前聞かれたこともあるかもしれませんけど、カリニ肺炎、今ニューモシス肺炎と言いますけど肺炎ですよね、はい、とか急激に痩せたりするとか、あるいはカポージニクスと言いまして一種の腫瘍を作ったりしますけれども、そういう特殊なもう明らかに病気として分かるケースもありますし、なんとなく下痢が続くとか、ゆっくりゆっくりだけど体重減少が続くとかですね、なんか分からない時もございます。また今ちょっと話題になっているのは少しHIV 脳症といいますか、少し認知障害ですね、が起こるのもちょっと話題になってて、はい、そのあたりも僕私取り組んでおります。
となりますと認知症と似たような症状が出る可能性もあるということですか。
はい、うっかりミスといいますか、物忘れがちょっとひどくなったりとか、まあ、意欲なくなったりイライラしたりとか、あるいは、まあ、集中力なくなるとか、あるいは、まあ、すぐにこう急に起こったりとかですね、うん、何か少し普通のアルツハイマーと認知症とかと同じようなですね、お若いのにそのような症状で出てくるケースがございまして、軽い症状などを入れたらやっぱり3割から5割あるんじゃないかというふうな説もございます。でそれに関しましてお薬をちゃんと飲めば、はい、その症状が治るんですね、 HIV の治療をすればですね、はい、それでHIV とそういう認知機能障害というのを一つのテーマとしてですね、全国のいくつかの病院と連携してそういう研究もしております。だからもちろんこれは臨床に直結したといいますか、患者さんを見ながらですね、はい、治療効果を見て、まあ、お薬をいろいろ変えてみたりとかしながらですね、全国的にやっぱりいいレベルのといいますか、全国的に統一したちゃんとした治療を少しでもいい治療をしようということで、全国の主だった病院と連携してやっております。
今週は先生の研究について詳しくお伺いしてまいりましたが、来週は若手医師の育成、学生教育、はい、そしてまた県内医療体制の拡充などについて現在の先生が取り組んでいらっしゃることをお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も医学部附属病院総合臨床研究センター長、地域医療支援センター長、高田清則先生にお話を伺います。お楽しみに。